皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史です。クラシック音楽は敷居が高いと思っていませんか？ただ音楽を聴くだけではなく、時代背景や音楽史を学ぶことで奥深さや面白さに気づくことができるかもしれません。心癒される音楽との出会いで世界を広げ、あなたの人生に彩りを添えてみませんか？講師は藤沢市生涯学習人材バンク登録講師、岸田恵子さんです。今週は第2回、音楽楽器の起こりと表紙の構成、人間の歴史、人の成長のそばに音楽ありをお送りします。
皆様こんにちは、ピアニストの菱田恵子です。令和4年度藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構全8回、今日は2回目です。よろしくお願いします。私はピアノの他には料理が好きで、コンサート本番が近づいても料理だけはきちんとやってしまいます。テレビで料理番組があると見入ってしまい、いつの間にか30分経っていたなんてことも。いつか音楽と料理のコラボレーションをと考えています。さて、今回は第2回、音楽楽器の起こりと表紙の構成、副題は人間の歴史、人の成長のそばに音楽ありです。音楽や楽器の起こりを想像しながら、第1回の2拍子と3拍子を組み合わせて、いろいろな音楽を作っていきたいと思います。また少しピアノの PR もさせていただきます。今日この回を聞いた方がピアノを弾いてみたいと少しでも思っていただければ嬉しい限りです。さて、最初の楽器って何だったんでしょうか？あそこにギター片手に歌を歌っている人がいます。時折ギターをタンタンと指で叩いてリズムを出していますよ。あ、口笛を吹きました。ははん、最初の楽器は人間ですか？声は管楽器、手は打楽器です。両方使えると一人でちょっとした合奏ができそうです。どうせならみんなでやりたいですね。こうして合唱や合奏ができていったのでしょう。祈りやまじないなどを何人かで唱えたり、何か叩いて鳴らしたりするような音楽が最初の音楽だったと思います。少し脱線しますが、人は音色を変えて発声することで言葉をしゃべれるようになりました。言葉のおかげで様々な知恵や体験を伝承できるようになりました。そして人間の文明と文化が飛躍的に発展していったと聞いています。人間の進化の歴史のそばに音楽だけでなく言語もあるんですね。打楽器が最初の人工楽器であると言われています。ベルギーの遺跡から紀元前7万年頃の打楽器が発掘されたそうです。2本のマンモスの骨を互いに叩いたり擦ったりして音を出していたと思われています。拍子木のご先祖様ですね。一方、管楽器も意外と早くに存在していたようです。ドイツ南部の洞窟遺跡からはハゲワシの翼の骨で作られた笛やマンモスの牙で作られた笛が発掘されました。これらは約4万年前だそうです。もっと早くに草笛もあったのでしょうが、人工物ではないので、管楽器のご先祖様としてはこの骨の笛を挙げておきましょう。ところで、 私たちの祖先であるホモサピエンスはこのように楽器を持っていたのですが、他方で滅んでしまったネアンデルタール人は楽器を持っていなかったとされています。つまり人と人のつながりを作るために楽器、言い換えると音楽は不可欠だったのではないかという学説です。ネアンデルタール人は家族単位で暮らしていて集団生活しませんでした。それで助け合いがままならず絶滅してしまったのかもしれません。やはり人間は相互扶助、協力共同して生きていくのが本筋ですね。ところで音は空気の振動です。楽器はその空気の振動を作ります。その作り方で楽器を簡単に分類しておきましょう。ここに鉄琴がありますので叩いてみましょう。叩くと鉄琴が振動します。そしてその周辺の空気が振動して音となります。叩いて音を出したので鉄琴は打楽器です。鉄琴自体が振動するので体が鳴ると書いて対鳴打楽器と言います。太鼓類は太鼓自体ではなく張った膜が振動し周辺の空気を振動させて音を出します。ティンパニーを叩いてみましょう。膜が鳴ると書いて膜鳴打楽器と言います。さて次はクラリネットを鳴らしてみましょう。クラリネットにはリードという振動体があり、息を吹くとそのリードが振動してクラリネットの内部の空気を振動させ音を出します。リード楽器と言います。クラリネットの穴の塞ぎ方によって振動する空気の長さが変わり音程が変わります。クラリネットやサックスフォン類は1枚リードですが、オーボエ類は2枚リードです。オーボエの音色はこんな感じです。音色が違いますね。1枚リードでは比較的明快な音色になり、2枚リードでは複雑な音色になります。リードの品質は音の質に直接影響するそうです。プロは自作する人も少なくありません。次はフルートです。リードの代わりにエッジという特殊な形が空気の流路にあります。このエッジに上手に空気を当てると空気振動が発生して音になるのです。素朴で自然な音ですね。フルートの語源は呼吸という意味だそうです。小学校や中学校で使うリコーダーも同類です。無リード楽器と言います。これらを総称し木管楽器と言います。フルートやサックスフォンは金属製ですが、発音原理上は木管楽器に分類されます。さて次は金管楽器です。トランペットの音です。トロンボーン、ホルンなども金管楽器です。振動するのはマウスピースの中の唇です。人間が発音源なのです。マウスピースと適当な長さの管があれば、その管は金管楽器になります。以前、プロホルン奏者の方がゴムホースにマウスピースをつけて上手に演奏していました。デュジュリドゥというオーストラリアの民族楽器は、唇を振動させるので木製ですが金管楽器に属します。ところでパイプオルガンはこの分類方法に基づくと木管楽器です。おや、鍵盤楽器なのではと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。その話は第5回にさせていただきます。次はバイオリン類です。一番小さく高い音を出せるのがバイオリン。ビオラ、チェロ、コントラバスと大きくなるにつれて低い音を出せます。これはチェロのソロ演奏です。複数の演奏者が同時に同じ音を鳴らすユニゾンでは音の個性が相殺されてまろやかになります。こんな感じです。身近な弦楽器にギターがありますね。チェロもギターのように指で弦を弾くことがあります。ピチカートという演奏法です。 他にも弓で弦を叩いたり、上手にこすって倍音を出したりと、さまざまな演奏法があります。バイオリン類は弓の弾き方一つで音の調子が変わり、微妙な弓使いの違いがそのまま音の違いとなって現れます。表情の豊かさでは他の楽器は叶いません。弦を振動させる楽器を弦楽器と総称します。弦を叩くだけの楽器であれば打楽器でしょうが、弦楽器は独自の進化を遂げたことと、弦を振動させる方式は叩くよりむしろ、こする、跳ねるなどと様々あることから、打楽器とは別の分類にされます。いよいよ、私が一番紹介したい楽器、ピアノです。何楽器でしょうか？弦楽器？確かに音源は弦ですが、繊細に音を変えられません。では、鍵盤楽器？確かにそう呼ばれますが、今は発音原理で分類しています。鍵盤は単なる道具です。そう、ピアノは打楽器です。対名打楽器や幕名打楽器と対比させて、弦名打楽器とでも呼びましょうか。打楽器は誰が叩いてもそれなりの音が出ます。リコーダーはともかく、木管楽器や金管楽器、ことに弦楽器はまともな音を出すまでがまずは大変です。打楽器の歴史が一番古いことも楽器として使いやすかったからでしょう。鍵盤を押せば音が出るピアノは、初心者がすぐに音楽を練習し楽しめる楽器です。さらに付け加えるならば、ピアノは左右10本の指を駆使します。指を使うと脳が活性化します。なので脳トレにも役立ちます。また、ピアノの音色は音叉のような単純な音なので、悪や癖がありません。音色の圧力が小さいのです。ピアノはストレスフルな現代社会で、ぜひ弾いていただきたい楽器です。さて、楽器でいよいよ音楽作りです。表紙が必要ですね。前回の3拍子と2拍子を思い出すために、心臓の音を聞いておきましょうか。子供さんはお母さんかお父さんの、問題なければご夫婦やご兄弟同士でも、背中か胸に耳を当てさせてもらってください。心臓の音、はっきり聞こえますね。鼓動、3拍子ですか？ 2 拍子ですか？なんだか心地よい音じゃないですか？病院で聴診器を当てて、お医者さんはこんな音を聞いていたんですね。耳をつけただけでこんなにはっきり聞こえるなら、もしかして赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいるときには、もっとはっきりと心音が聞こえていたのではないでしょうか。実は、今更ですが皆さん、お母さんのお腹にいる約40週間、お母さんの心臓の音を耳や体で聞き続けてきたんです。6週間ぐらいで、胎児にも耳と心臓ができるそうです。心臓の合奏もしていたのですね。私たちは、お母さんの中でお母さんの心音を聞きつつ、心音を出しながら育ったのです。前回にも申し上げましたが、こんなに音楽の訓練をして生まれた私たちに音楽感性がないはずないと思いませんか？胎教という言葉を耳にします。胎児に音楽を聴かせると良いんだとか、ピアニストとしてこれは肯定したいのですが、それよりお母さんの心音の拍の方が重要だと思っています。赤ちゃんはお母さんの心音をずっと聞いていて、あ、今3拍子だ、お母さんがリラックスしている。あ、今2拍子で心拍が速い、お母さんがイライラしている、などと察知するわけです。そしてその心拍にさらされている赤ちゃん自身がその心拍に同期、つまり共鳴して、同じくほんわかしたりピリピリしたりする、こんなことが起きえるのではないかと考えています。妊婦さんが音楽を聴くのは良いことですが、それによって母体がリラックスすることこそが重要なのかもしれません。英才教育も良いですが、情操教育を忘れてはいけないのですね。ルネサンス時代前は3拍子が完全で、2拍子や4拍子は不完全とされていました。何でもキリスト教の三位一体、神とキリストと聖霊の三者が同一であるという考え方に基づいてのことらしいですが、心臓が3拍子のリズムであることも影響しているかもしれませんよ。3拍子をさらに3拍子で分割する9拍子系のリズムも普通に演奏されていたようです。 全音符の長さを2等分したものが2分音符です。さらに2等分すると4分音符ですね。これらは今でこそおなじみですが、昔の考え方では全音符は3等分すべきということになります。今は3連符などと呼びますが、本来3分音符とでも言うべき音符が演奏されていたのです。さらに3等分したものが9分音符ということになります。確かに3拍子系のリズムは心地よいですが、2拍子系のリズムは例えば歩いた時に右左と体の動きを合わせやすいからでしょうか。音楽史の途中で主流に躍り出てきたのかもしれません。ただバロックから古典あたりのクラシック音楽では3拍子系のリズムが多用されています。また後で紹介しますが、9拍子系の音楽も実は意外とあります。さあ、3拍子と2拍子を体得しているので、これらの拍子でいろいろな拍子を作ってみましょう。例えば4拍子は2拍子2つ、5拍子は3プラス2拍子、6拍子は3拍子2つまたは2拍子3つ、7拍子は4プラス3拍子、8拍子は4拍子2つまたは3プラス3プラス2拍子、9拍子は3拍子3つ。3拍子と2拍子でどんな拍子でも作れますね。心臓のリズムはやはり音楽の根底とつながっているなんて考えてもバチは当たらないでしょう。前回2拍子と3拍子の音楽の例を紹介しましたので、今回は探すのに苦労のない4拍子を飛ばして5拍子の音楽から探していきましょう。5拍子なんて珍しいだろうと思っていると意外とたくさん見つかります。一例としてホルスト作曲の海王星をドラムの5拍子のリズムに乗せてみました。この曲は3拍子プラス2拍子の5拍子です。神秘的な曲ですね。これは組曲惑星の最終曲です。ホルストが作曲していた当時はまだ冥王星が見つかっていなかったため、この曲が太陽系の果てとして作曲されました。次は7拍子の音楽です。一例としてストラヴィンスキー作曲の火の鳥終局目前をお聴きください。3プラス4の7拍子と4プラス3の7拍子が交互に連なります。 せっかくの盛り上がりを途中で切ってしまってすみませんでした。ここから先、表紙が変わります。次は9拍子です。これは特殊なリズムを除いて、3拍子をさらに3分割してできます。古い曲には実は多いです。そこで、古くはない曲の一例として、ワーグナー作曲のタンホイザー序曲、冒頭の最初の盛り上がり部分をご紹介します。81小節目までが4分の3拍子に3連符が連なった9拍子です。ベートーベンのピアノソナタには、2拍子系のリズムの中に3連符が配置された箇所が多々見つかります。また、4連符と言って良いのかどうかわかりませんが、それと3連符や5連符を重ねる例が、月光ソナタや田園交響曲に見られます。ショパンも幻想即興曲で右手を4連符、左手を3連符にして重ねています。今回は、音楽や楽器の起こりを考えながら、人は誰でも打楽器であり管楽器でもあるというお話をさせていただきました。そして打楽器ができ管楽器ができ人間社会が形成されていきました。また3拍子と2拍子を組み合わせると様々な拍子ができます。5拍子、7拍子、9拍子の音楽もありました。拍子は音楽を乗せる土台のようなものです。私たちの心臓が3拍子と2拍子を刻んでいますので、私たちは練習さえすればどんな音楽でも楽しめるのではないかと期待しています。最後にちょっとご案内です。どこかで稽古ニュースを見かけたらぜひお持ち帰りください。またインターネットで稽古の音楽室を見かけたら、建築途上のウェブサイトでお恥ずかしいのですがご覧いただければと思います。それでは時間となりました。次回はグレゴリオ聖歌のお話をさせていただきます。またお会いしましょう。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構、ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史、全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回、音楽、楽器の起こりと拍子の構成、人間の歴史、人の成長のそばに音楽ありをお送りしました。次回は第3回、グレゴリオ聖歌が作った礎、ドレミ音階は必然、旋律に旋律を乗せてをお送りします。この講座のテキストは受講を お申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリング、レクチャーコンサート、ピアノでさらうクラシック音楽の歴史を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年1月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は F プレイスホール。定員は100人。応募締め切りは12月8日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。